はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく沢です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、春の嵐ということで、
はい、
ねえ、
来ましたね、春一番。
やっと来ましたね。
ええ、
本当に3月もあっという間、3月になりましたけども、
ねえ、
うん、こっからもう桜咲いて、
うん、
もう T シャツで歩いてるみたいなね。
そうですね。
で、気づいたらサンタクロースが歩いてる、ね、
もう本当にも
あっという間ですよ。
あっという間ですね。
でも季節の変わり目はなんか楽しくなりますよね。
本当そうですね。
ね、特に春、冬から春っていうのはなんかやっぱりこう長いだけにね、冬がなんか、うん、うん、嬉しいですよ。
そうですね、
うん、これ一番いい感じですね。
うん、僕らもね、朝のあの厳しい寒さから解放されつつありますんでね。
ああ、そうやね、うん、僕もやっと釣りがこう楽しくなってくるというか、今まで修行のような。
そうですね、
本当氷をこうなんていうんですかね、すぐ凍っちゃうんでね、
うん、
水をこう糸が吸い上げて、
はいはい、
ガイドっていう、まあね、糸を通すところが、まあ、カチコチになって、それがまたこう手でこう壊しながら投げていくというね。
ああ、
うん、ほとんど修行的な、
まあまあ、苦行のような釣りですね。
そうそうそうそう、でもね、マイナス1度ぐらいでも、
うん、
釣れることは釣れるんですよね。
ああ、
うん、
あ
まあ3時間で1匹釣れるかどうかなんですけど。
そうですね、
やっとなんか修行から解放され、楽しくなってくるわけなんですけども、うん、あのすいません、先ほどちょっと1時間ほど前にです、ある方からメールいただいて、これ嬉しかったんで、
はい、
ちょっと抜粋させていただいて読ませていただきたいんですけど、
はいはい、
テイクオフコース以前受講された S さんという方、
はい
はい、いつも車を運転している時にラジオをかけているんですが、
うん、
今日は少し前のタイトルから選んで聞いていました。第251回答えはいつも今にあるを聞いていたんですが、藤原翔音さん、の歌のところで涙がどっと溢れてきてしまいました。涙で前が見えなくなってしまったので車を止めて続きを聞きましたということなんですけどね、
はい、
この歌がですね、
うん、
ちょっとご紹介させていただくと、水星無視のままでよろしき安けさを、頂きにけり御だの御だの御恵み、これちょっと言いにくい、御恵みですね、
うん、
うん、これはまあ、あの水星無視っていうのは、この番組251回聞いてほしいんですけども、お酒に酔っ払ったような、
ほうほ
う、うん、水星って酒に生きるみたいに書くんですけども、無視っていうのは夢に死ぬ、
うん、
酒に酔っ払ったような夢を見ているような心地で、うん、なすところもなくぼんやりと一生終わることっていうね、
うん、
もう別の辞書を見ると、有意義なことを何一つせず、
うん、
無駄に人生を終えること、まあ、自我が最も嫌がる人生である、うん、そのままでいいんだというね、
うん、
その安らぎをこの藤原翔音さんっていうの方がこういただいたんだと、
はい、
本当にありがたいと、
うん
うん、ありがとうございますっていう歌なんですけど、
はい、
うん、だからその全く有意義なこともない無駄な人生、
うん、
そのままでよかったんだっていう、このなんていうかな、うん、その気持ちにね、この S さんがその瞬間なったと思うんですよ。
ああ、そうでしょうね。
うん、で涙がぐわっとこう、うん、もうとどめもなく出てこられて、
うん、
でもうね、そのメールの本文からその気持ちが伝わってきて、嬉しくなっちゃいましたね。
はい、
うん、でもメールの最後の方にも書かれてるんですけども、
うん、
でもこうまたそれじゃダメだっていうね、
うん、
うん、その自我の言葉に騙されるというか、 こういう本当涙流すんだけども、また自我っていうのが強固ですから、なかなか。
そうですね、
つい否定して良くなろうっていう人生に戻ってしまうと、いうこともちゃんと書かれてましてね、
はい、
ああよかったなと思ったんですよ。
ちゃんと自覚されてますもんね。
そうなんですよ、でね、その涙あふれるその気づきっていうのもいいし、その後でまた戻ってしまうという自覚も素晴らしいんでね、
はい、
ああもうこの方のここの心持ちというか境地というのが、非常に良かった。もう今はテイクオフにいらっしゃらない方なんですけど、
はい、
あこうやってお気楽を続けて聞いてもらってるんやっていうね、それが本当に嬉しくてね、ちょっとあこれも紹介させてもらおうと思って、本当さっきいただいたメールなんですけども、
もう一度この観念浄化をやると、
はい、
やはりもうこれが基本のベースになるんじゃないでしょうかね。なんかそんな気がするんですよね。
そうやね、
物の見方の基本ベースっていうんですかね。
そうですね、そうそうそう、だからね、あの気づきさえ得てしまえば、いずれこう別にこう迷っても、また戻ってこれる。
そうでしょうね、
そうそうそう、だからね、ちょっと時間かかるんですね。本当に今ガイドコースにいらっしゃる方でも今どんどん変わってらっしゃる方もいるし、
はい、
だからなかなか強固なんですよ、今日の本編もそんな話なんですけど、
はい、
どうしても良くなろうとしちゃうんでね。
そうですね、
全く無駄な人生でも良かったんだってなかなか思えないですよ。ここね本当に、すいませんありがとうございます。 S さん、勝手に読ませていただきまして、はい、ぜひねこれからもねお気楽聞いていただきたいなと思います。
はい、
ね、澤さんとね、もう長い間やっておりますけども、今日もねそんな2人の話がね、
はい、
深いところで届くような話ができればいいなと思います。
そうですね、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は J さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、観念浄化を始めて間もなく3ヶ月になります。少しずつ心が軽くなっている感覚はあるのですが、現実は相変わらず苦しいままです。いつになったら思い通りの現実がやってくるのでしょうか。
はい、ありがとうございます、ね、本日ねいただいているご質問、これ僕自身も、まあ、よくハマった落とし穴という、ことなんですけども、
もう同じですよね、僕も
観念浄化は願望実現ではないと、
はい、
常々申し上げておるんですけども、澤さんは実際うつから解放されてるし、
はい、
僕もパニック発作が起こらなくなったし、
ね、
浄化学校を実践することで、楽になったとかね、救われたという方も実際多いんじゃないかなと、
はい、
だからもっとやればさらに楽になるはずだ、ね、検証して現実を思い通りにしてやるぞみたいな、そんな感じになるのもまあ仕方がない話じゃないかなと。
そうですね、
ね、僕も実際そうなりましたし、
僕もハマってましたもんね。
そうですよね、ですから僕も澤さんも願望実現と観念浄化の違いがはっきりしてなかった頃があるということなので、はい、僕も J さんの気持ちよくわかるんですね、
はい、
でもここはちょっと今日ははっきりさせてみようかなと、思うんですけども、
はい、
まずは現実とは何なのか、ここねまずはっきりしましょう。
はい、
はい、現実とは思いの世界である、この今起こってる現象に対して何を感じ何を思っているのか、それがその人の現実であるということですよね。
はい、
でも願望実現というのは、思いが変われば現象も変わるはずだ、 という考え方なんですね。
はい。
例えばですよ、肝心な日に限って、
うん、
雨が降るのは、
うん、
思い込みが現実化しているはずだと、
はい、
考えるんですね、
うん、
で私は雨男だ、
うん
うん、肝心な日に雨が降るなどなど、まあ、うん、いろんな浄化をしてるんですけども、なかなか思い通りにならないんですと。
はい。
何を浄化すれば都合よく晴れてくれるんでしょうか、
うん、
でこんな例え話するとね、大概の方はですね、
はい、
何言ってんだと、
うん、
天気があんたの思い通りになるわけがないじゃないかと、
うん、そうですね、
うん、多分もう大体そんな風に思っちゃう、うん、でもついつい自我は、そのことやってしまっているんですね、
うん
うん、思い通りの現象を作る、うん、どこかにそんな方法があるんじゃないかと、
うん
うん、僕もそう思ってたんで、うん、金城下がそうじゃないかなんてね。
そうですね。
そうそうそう、うん、思い通りの現象を作るというね、
うん、
で混乱するのはね、たまにね思い通りになるんですね、
うんうん
うん、正確に言うとこう思い通りになったんではなくて、その現象と自分の都合が一致したと、
はい、
いうことなんですけども、
うん、
以前ねお気楽でこの雨乞いの儀式の話させていただいて、
ありましたね。
そうですね、はい、雨が降るまで願っていれば、
うん、
必ず降る時もやってくる、
はい
ね、そのタイミングが良ければ当日降るかもしれないと、
うん、
でもまた晴れますよね、
うん、
するとまた儀式をやるんですね、
はい、
でなかなか降ってこなければなんか他にいい儀式がないかなと、
うん、
を探して試してみると、
うん、
そんなことやってるうちにいつか雨が降ってくるんですやっぱり、
はい、
うん、現象ですから、
うん
うん、これがね願望実現にはまる仕組みなんですね、
うん、
うん、よく考えてみると雨乞いをしてない人にも雨は降ってくるので、
そうですよ ね、
ね、よく考えれば分かりそうなもんなんですけども、
うん、
それだけ自我の欲は強いんですね、
うん
うん、なんとかしてやろうというね、
そうですね、
都合をよく変えてやろうっていう欲が強い、
うん
うん、でも金城下の考え方は非常にシンプル、
はい、
その現実、苦しい現実の原因は何なのかと、
うん、
その一点だけを見ていくんですね、
はい、
すると原因は現象それ自体ではなくて、
うん、
その現象に抵抗する思いだと、
うん、
いうことがもうはっきりしてくる、
そうですね、
うん、ですから雨ではないんですね、
うん、
雨を否定する思いなんですね、
はい、
うん、それが苦しい現実の原因であると、
そうですね、
うん、でもね、ほとんどの人が、
うん、
過去の自分もそうですけども、
うん、
原因は雨にあると思っちゃうんですよ、
そうですね、だから本当にあるのね、思い通りにしたいというね、
そう、
うん、だから原因が雨になっちゃうんですね、
そうなんです、
うん、
もうねこれやってる限り変わんないんですね、うん、だってね、佐賀さん言ってくれたけど雨を止めるにはどうすればいいのかって考えちゃうわけであって、
うん、
現象って自我の都合なんて全く考えてくれてないんで、
そうですね、
うん、ますますこの追い詰められてくる、
うん、
だからどうにもなんないっていうところに落ち着かないんです、どうにかしなきゃいけない、
うん
うん、もう何回も言ってますけど否定から始まったものはどこまで行っても否定がついて回ってくると、
そうですね、
うん、
うん、
だからね一時的に楽になってもまた苦しい現実がやってくると、
うん
うん、でね今日本日ですねこのある女性の方とちょっとセッションやってまって、
はい、
ましてですね、
はい、
この方は最近まあインチのように死にたいと思っちゃってますと、
はい、
で本人ご本人からちょっと許可いただいたんで、
はい、
M さんということでちょっともう少し詳しくお話しさせていただくと、
はい、
数年前は、
うん、
この方貯金がなんと2,000万円、
お
う、うん、もう余裕であったと、
うん、
でも今ではその貯金も底をついて、
うん、
今月家賃払うのも大変で、
うん、
あちこちから催促状も来てると、
はい、
うん、なんでこんなことになってしまったのかと、
うん、
で M さんねこれまでいろいろ心理学とか勉強されてきたそうで、
はあ、
うん、この現象は、 今のこの現象はですね、
はい、
どんな思いが投影されているのかと考えていらっしゃったんですね。で観念を浄化すれば、
うん、
以前の豊かな暮らしに取り戻せることができる、
うんうん、
そうすればこの苦しみからも解放されるという考え方をされてるんですね。でもね、今 M さんが握っている観念は、うん、豊かな頃にもあったはずなんですよ、
うん、
だってそうですよね、浄化するということは。
そうですね、
うん、その当時もあったものを浄化するわけですから、うん、そう考えると、はい、観念が現実を引き寄せてるっていう考え方は、
うん、
どうもつじつま合わなくなってくるわけですよ、
はい、
観念があろうがなかろう、晴れるときは晴れるし、
うん、
雨降るときは降ってるはずなんですね、
うん、
うん、ですから要は自我はないものに光を当てて、
はい、
今ないものに光を当てて苦しんでいる、
うん、
うん、年をね取ってくると若い頃の自分と比べるようになっていくわけであったり、うん、お金がなくなるとね、うん、お金があった当時を思い出すわけであったり、
はい、
うん、ですから本日のこの投稿いただいた J さんのいつになったら思い通りの現実がやってくるのでしょうかということなんですけども、
うん、
これね、今を否定する思いこそが、
うん、
苦しみの原因であって、
はい、
すでにね現実って思い通りになってるんですよ、
うん、そうですね、
ね、いつになったらじゃなくて今なっている、
うん、
だから思いが現実をこう引き寄せてくるんではなくて、
うん、
思い即現実、
はい、
うん、ですから不幸な現実を脱出するには、
うん、
その現象を否定している観念を手放してしまえばいいんですね、
はい、
うん、ですから完全版で浄化すると、完全版って表裏じゃないですか、うん、
そうですね、
そうですよね、
はい、
うん、雨が降ってもいいですよね、
うん
うん、雨が降らなくてもいい、
はい、
どっちやねんと、
うん
うん、ですから結局最終的には雨晴れという分別がなくなってくるわけであって、
うん
うん、そうなってくると肯定も否定もしない、
うん、
今この瞬間をただ感じてみる視点が生まれてくるんですね、
はい、
うん、そうすると雨が降ろうが、
うん、
晴れようが、
うん、
安心しきってる自分、
はい、
ずっといるってことが、
うん、
分かってくる。
そう、そこなんですよね。
感覚的にあるんですね、
はい、
うん、雨とか晴れとか関係のない、全く影響を受けていない自分、
うん、
大安心の自分っているんですね、
はい、
うん、その自分に出会うことができるんです、
うん
うん、ただそれは肯定否定をやめてそこを超えてしまわんと、
はい、
その自分に出会えない、
うん、
いつまでも、良い悪いの自分ですよね、
うんうん、
よくしようよくしようとする自分、
はい、
これじゃダメだっていう自分がそのちっちゃな世界を作ってて、その世界の中に住んでしまうわけですよ、
うん
うん、だからね、一回そこから離れてみる、
はい、
うん、そうすることによって、本当の安心というものに出会えるんですね、
うん、
だから過去でも未来でもなくて今この瞬間に安心というのがあるわけであって、
はい、
何をやれば安心できますかと言っている自我、
うん、
そこに気づいていく、
はい、
うん、何をすれば思い通りの現実になりますかって誰が言ってんだと、
うん、
それが苦しみの原因じゃないんですかと、
うん
うん、それが観念浄化なんですね。
そうですね、
そうなんですよ、うん、ここにまず焦点を合わせていく、
はい、
うん、ですから明確に願望実現ではないんですけども、
うん
うん、ただ大安心の世界、
うんうん、
実際それをずっと探してたんだってことに出会って初めて気づくんですね、
うん
うん、2000万じゃないんですよ、
うん
うん、あの最速上とか特速上がどうじゃないんです、
はい、
うん、それに振り回されているのは一体誰なんだ、うん、ということに気づいてやっと大安心の世界がやってくるわけですよね、
うん
うん、ですからね、澤さんもそれずっとやってきてて、
はい、
なかなか根強いってわかるじゃないですか。
わかりますね。すごいですね、
どうしてもそうですよね、
うん、
うん、やっぱ人間って生き延びるたびに、やっぱ快適を望む、うん、不快を排除しようとする、うん、楽したがる、うん、これも脳の性質なんでね、 だから油断するとすぐ持っていかれますよ。
そうですね、もう苦しい時があると、もう本当に今すぐにでも楽になりたいというね、
そう、
もうそういう思いが働いてきますからね。
そうなんですよ、だからね、苦しいと言いながらってこの間も言いましたけども、本当に自我は手放す気はないです。
はい、
現象を思い通りに変えようと、必死です。
そうですね、
でもそれをしている限り、不幸な現実というのから離れることはできない。
はい、
ですからね、これはなかなかですよ。関連状況やりきるっていうのはね。
そうですね、
ただ何回も、今日もね、オープニングでいただいた S さん、やっぱり戻ってくると関連状況に、
はい、
いろいろとやっぱり離れて、でも楽にならなくて、でどうしたらいいんだろうって、やっぱり最終的には肯定否定がない世界、そこなんだっていうところに戻ってくる。今この瞬間がもうすでに完璧なんだと、これ以外ないんだと。
そうですね、
ですから今を否定することは、自分人生すべてを否定することになるんだっていうね、
はい、
そこに戻ってくるって書かれたんで、すごく嬉しかったんですけど、
はい、
ですからね、なんぼ離れてもいいし脱線してもいいので、ぜひね、一度今日のこの回をですね、何回も聞き直していただいて、ちょっとメモしていただいてね、迷ったらちょっと第310回聞いてみようみたいな。
そうですね、
そんな風にね、していただければもう僕は本当に嬉しいです。
そうですね、
はい、
こけては立つ、そうしかないですもんね。
そうやってどんどん深まってね、で、わーってこう本当にもう気づきます、
はい、
そこでああこれだっていうことになればね、本当に楽な、はい、世界が広がってるってことは分かりますので、ぜひね、今日の、ね、セッションしていただいて M さんも苦しいと思います。僕もなんだろうな、本当に、最速上でこう仰げるぐらい溜まりましたんでね、本当にセンス代わりに使えるぐらい、だからね、その時の焦り不安、しんどい、気持ち分かるけども、今5体満足で働いて、はい、息子さんと一緒に同居して今ね人生やっていけてるということ、そこに落ち着いてくるわけですから、
はい、
そうすると道も開けてくるんでね、ぜひね、思い通りの現実になってるんだという気づきに出会っていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。